ようこそいらっしゃいました。今日も私たちはまっしぐらイエス様に向かって賛美したいと思います。目を高く上げ、誰が天の万丈を創造したのかを見よ。それらを数えて引き出された方、それぞれの名を呼ばれる方の力の強さ、激しい勢いから逃れるものはない。主よ、私たちは目を高く上げ、あなたがこの万丈を創造した神であることを認め、一つ一つ全てを数えて引き出されたあなたに賛美を捧げます。今日ここで私たちが賛美をするとき、あなたの御が称えられますように、あなたの御が称えられますように、あなたの御が称えられますように。主よ、私たちに賛美の霊を与えてください。この賛美を通して主よ、あなたにまっすぐ向かう信仰をください。そして私たちの賛美がこの地上と天を結ぶキリストにある十字架の結び目ができますように。死にあえいているこの地上に命であるイエス・キリストを結びつけることができますように、この賛美を整えて祝福してください。主の皆を褒めたたえ感謝いたします。主の皆を褒めたたえ感謝いたします。このすべての時を私たちと同じくして過ごしてくださる聖霊よ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。ここにいる一人一人の心を捉えてください。主よ、今日もゴスペルアボイスがなすべきことは、初めにあったことは、神と共にあったことは、神ご自身であることは、イエス・キリストを明かすことです。我が主イエス・キリストにある御父の栄光を称えます。私たちと時を同じくして過ごしてくださる主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。
我的祈祷
ザンナ、よみがえりの主よ。ホザンナ、神の子羊。ホザンナ、ホザンナ。主よ、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが私たちのすべての罪を尊い身に帯びて全うしてくださったのに、神様が選んだ、神様が選んだたった一つの子羊になって、ご自身を十字架の上で捧げてくださいました。あなたは私のためにまことに死んでくださった。そして私のためにその死をもって神様のなだめの香りになってくださった。主よ、十字架により死ぬこの奥義、これを豊かに私たち一人一人にしまわせてください。この十字架の死に一人一人がしっかりと預かって、主をよみがえりに預かることができますように。ホザンナ、神の子羊、神の子イエスよ、よみがえりの主イエスよ、私たち一人一人をあなたの十字架で数えてください。私たち一人一人をあなたの流された血潮で数えてください。私たち一人一人をあなたの復活の命で数えてください。恵みと許しで数えてください。数えてください。救いの歌をイエスに捧げよう。主はその手で自由にされた。ホサンナ、ホサンナ、神の子羊。ホサンナ、ホサンナ、よみがえりの主。 戦争も飾って低くなっているかのようによそっている。種は孫とのヘリグだった主イエスの前でその装いを脱ぎ捨て身を起こし主を迎えよう。自分自身の力を過信して私私私とそびえ立っている全ての丘は大なる主の前で身も心も低くせよ。凸凹で険しい定まりがない思いを主の前で静まり平らになる。狭い重い心、狭い自分の見解は主を認めて主を受け入れ、広い広い種となり、私とあなたがこれを心の底から願うならば、主の栄光が道を備える栄光が荒れ地に広い道を通す栄光が谷が身を起こす栄光、山と丘が低くなる栄光、険しい思いと心が平らになって平和を得て、狭い道が広い谷となる栄光、その栄光が現れる。肉なるものである私とあなたは共に見ることができる。主の口がこう宣言されるから、呼びかけようと声は言う。私は言う、主よ、なんと呼びかけられたらよいのでしょうか。肉なるものは皆草に等しい。ながらえてもながらえてもすべては野の花のようなもの。生い茂った草もあっという間に枯れ、きれいに着飾っていた花々の誇らしげな姿もいつの間にか消化。主を招き入れて主を信頼して生きる人には失望がない。その御言葉を信頼する者は失望に遭うことなく ストの御言葉の主を信頼する者、主によって祝福され、その御言葉の主をご自身の言葉はその人と共に住まわれ、私たち自身の中に住まわれた御言葉は神と人の前で常しえに立つ。私たちが信頼した神の御言葉は神と人の前で常しえに立つ。イエス様を信じているときに、自分で自分の道を備えて計画して、自分も知らないうちに信仰と自分を別物として歩んでしまう節が私たちにはあります。信仰とは何か、イエス・キリストの前を離れないこと、それが信仰です。キリストの前を離れずに、キリストの目を離れずに、キリストの手が届くその範囲から自分は離れないこと、これが信仰を生きることです。私たちの前にはいつも二つの道があって、私の道、イエス様の道があります。主はいつもこの二つの道の前で、さあ、あなたが選ぶのだ、あなたが選ぶのだと私たちに話しています。より多くイエス・キリストを選んで、そしてイエス・キリストとより多く近づきにならなければならないということなんですけれど、 祈る時間はイエス・キリストの前にいて、イエス・キリストを聞いて、イエス・キリストを見上げています。でも祈りが終わった後、私たちは自分も知らないうちにキリストを離れ、自分を生きてしまいがちです。なんでそうなのかな。その理由は私たちの中にある磁石の問題です。鉄くず、本当に小さくて小さくて目に見えないほどの鉄くずは、砂場にいて砂遊びをすると私たちの目には見えないんですけれど、磁石を持っていくと、磁石を砂の中に入れて揺すってみると、私たちの目に見えない鉄の成分がさーっと自分についてきます。え、こんなにもあったの。イエス様とは何か、全くそれと同じなんです。見えないけど私という磁石が十字架と信仰になってさあっと血と言える砂の中でこう拭いてみると、ふらしてみると、さあっと現れるのが鉄くずと同じように、目に見えないけどイエス様は私たちの信仰をも打ち出すと、イエス様は必ず信仰というその磁石に現れてください。私たちの中には二つの磁石があります。イエス様と関係ない今まで自分が生きてきた磁石、それは本当に巨大にそびえ立っていて、そして自分も知らないうちに大きな力をついつい発揮してしまう。それが私たちの今まで大きく大きく育ててしまった地上位という世界の磁石なんです。これは霊魂の根にあたるもので、霊のところに所属しているものではありません。私たちが主にあって正しく生きるためには、私たちの小さなこのイエス様に対する磁石、これを大きくしていかなければならないということなんですけれど、皆さんが本当にイエス様に出会いたい、そしてイエス様と生き生きとしたその信仰の歩みがしたいと願っているならば、皆さん自分の小さな小さな信仰、それを奮い立たせてイエスの御名を呼んでください。イエス様、どうしたらいいんですか。イエス様、これでよろしいですか。自分の力に及ばない事柄に出会った時は、イエス様、助けてください。この磁石である信仰の告白、これを皆さんが天と地とその下に置いて、いつも告白していく、その都度皆さんの信仰の磁石は大きく大きく大きくなっていて、磁石が大きければ大きいほど大きい鉄くずを引き寄せます。皆さんの言葉の告白が大きくなれば大きくなるほど、主の大きな助け、主の大きな癒し、主の大きな祝福、主の大きな解決、主の大きな恵みなどなどがどんどん皆さんに引き寄せられてきます。ここに本当に希望を私は感じました。私の信仰が本当に小さくて弱くて、そして私からしてみれば これでいいだろうかと思われるような信仰ですけれど、聖書はこういった私にすごく希望を与えてくださる。どういうことかと言いますと、からし種ほどの信仰と主が言ってくださったからなんです。いくらなんでもここにいる皆さん、いくらなんでもこのゴスペルアボイスをどっかで聞いておられる皆さん、聞いてる、ここに来ていることだけでも、もう皆さんはそのからし種ほどの信仰には至っているはずです。これは私の言葉ではありません。主イエス・キリストの歴とした言葉です。草は枯れ、花はしぼむが、私たちの神の言葉は常しえに立つ。常しえに立つ主の御言葉。だから、主の皆を呼ぶこと、それによって自分の信仰の力の柱をどんどん太くして、高くして、で主に本当に近づいて近づいていく、私と皆さんでありたいと思います。次は、高く手を上げ、主なる神を高く手を上げて賛美したいと思います。これを知っている方は本当に優しい声で主の前で共に賛美してください。高く手を上げ主を賛美、聖なる御子イエスを賛美、世のすべてよ主を褒めたたえよ、王なるイエス、治められるイエスよ、
主を賛美、ハレ
今喜びあなたの皆を褒めたたえます。あれのである私たちの中にあなたの命の泉を沸かしてください。荒地である私たちの思いと心の中にあなたの命を川と流れますように。主よ、あなたの王子を惹かれる主よ、あなたの王子をあなたが敷いてくださったその王子を歩ませてください。その聖なる道を主よ、私たちがあなたの栄光のために歩むことができますように。汚れたものが通れない道、そこをあなたの血潮によって清められて、あなたの命によって主よ整えられて、鹿のように力強く歩み通ることができますように。主よ、助けてください。あなた自身が私たちの先に立って歩まれて、ぴったりとくっついて続く私たち、そしてそこには迷い込む者も愚かな者も入ることができない、その道を主と共に私たちが歩むことができますように。イエスよ、祝福してください。
高く天を上げ、主を賛美、聖なる御子イエスを賛美、世のすべてよ主を褒めたたえよ。王なるイエス、治められるイエスよ、声あげて褒めよ。ハレルヤ、主の賛美、ハレルヤ、主の褒め、命あるもの褒めよ、褒めよ。ハレルヤ、主を賛美、ハレルヤ、主を褒め、ハレル、ハレルヤ、ただげよ。高く天を上げ、主を賛美、聖なる御子イエスを賛美、世のすべてよ主を褒め、ただげよ。王なるイエス、治められるイエスを、声あげて褒めよ。ハレルヤ、主を賛美、ハレルヤ、主を褒め、
皆さんの中に現れる砂漠はどんな砂漠ですか。砂漠と言われた時に皆さんはどういった砂漠を連想しますか。サハラの砂漠ではありません。地上にいろんなところに今なんか砂漠が増え広がっているということなんですね。で、最近一番あの砂漠が増え広がったところは多分オーストラリアとかそういうところだと思います。 で、なんで砂漠になったの？土地というものはですね、主がその国民に分け与えてくださったものなんです。だからその国民が、その地にいる人々が、住む人々が、その土地の農作物を持って、それで自分の身を立てて、それで自分の生活を確保していくということなんですけれど、その土地をですね、酷使したわけなんですね。たくさんの収穫を得て、ね、たくさんの富を得たいということで、その土地に行ってみれば鞭を打ったわけなんです。聖書を見ると安息年っていうのがあって、七年目には休ませなさいとか書いてありますよね。土地には安息を与えなければならない。人にも安息が必要だから、全世界において日曜日、私たちが言う主日は、人の体が休めるようにと、主が本当に世界共通としてその安息を与えてくださいました。最近になってはあんまり仕事をしすぎることは良くないということで、なんだか知らないけどね、妙なところに気づいているんですね。それで人の体に対しては安息を与えるということが、なんか不思議な形で今与えられているような気がします。でも人がやることというのは不完全なもので、日本は仕事をしすぎだということで世界からパッシングされて、そして土日が休まなければならない、そういう羽目になって、そして土日休むようになったんですけれど、土日休むようになったら何をしたかって言ったら、金曜日まで土曜日にしなければならない仕事までもきっちりとしていただくというのが人間の根性なんです。いたちごっこしてるかのように5日間仕事をして2日間休め、それでやればやる、なせばなす、出ていけば勝つという日本の経済、これを世界は歯止めをかけようとしていて、そのね、世界の思惑はある意味ピンポン当たっちゃったんです。日本が今非常にこの競争するところにおいて、競争ができないことにどんどん体力が落ちている。だから半導体したら日本、そして電子ね、いろんなあの機械、家庭製品とかだったら日本ということで、外国から来た人たちが日本に来ると、昔はね、もう本当にね、引っ越しするのかと思うくらい日本のいろんな商品をたくさん買っていてということだったんですけれど、ここ何年かで知らないうちに経済が分配されて、分割されて、それでいろんな国々が技術力をこう上げるようになって、それでそれを甘んじて、まさかそこまでね、上がってくるわけないだろうと思ってた人たちが、あっという間にバッと上がってきちゃって、それで気づいた時にはもう手の打ちようがない。なんでか分かりますか？昔一人勝ちしすぎたからなんです。出し惜しみっていう、こう商品の大切さを打ち出して、本当に一つ一つを大切に大切にこう出していくということではなく、大量に大量に大量にということを、目指してやってきた全ての国が今ためになっています。砂漠化、 になっているわけなんですね。経済が、経済の仕組みがあまりにもこう鞭打って酷使した形で大きくしてしまったということがあるから、酷使された分だけ砂漠になっちゃって、それがまだ潤いを増した園になるまでというのは本当に時間がかかるわけなんですよ。時間が千千万万あるとしても、神様のこの法則に戻らないことには日本の経済は先がありません。日本の経済だけではありません。私たちの経済も、私たちの霊も砂漠になっている、砂漠化されている。皆さんの経済、皆さんの私生活、皆さんの信仰生活、それを地図にしてみて、どのくらいが砂漠になっているかということを考えると、もしそれが地図でこう調べてこう色付けができるとしたら、本当にちょっとすると思う。自分さえ良ければと今までやってきたこと、それが自分を砂漠化にしている。ですね、小麦粉をたくさんこう収穫できるように、確か私の記憶だとそうしていたような気がします。そのオーストラリアだから、そこが、それでその小麦粉を、それによってね、もう本当に小麦粉金持ちっていうのがもうすごい。でそれがね、これも私の記憶の曖昧があったらちょっと許してくださいね。世界食糧機構っていうところが、このまま世界の人口が増えてしまうと、食糧の生産量とそれを比べるとちょっとまずいっていうことを打ち出して、でそこを、補えるようになったっていうね、代表的な国として用いれ挙げられたのがそのオーストリア。それで大量に小麦粉を生産するということだったんですけれど、それでなんとか目処がつきましたかのような発表があった翌年からバーッと砂漠化に、もう本当にね、こんなことありえると思うくらいバーッと砂漠化になったんです。どういうことか、主が休ませなさいって言っていて、それで世界の食料のバランスからしてみると、捨てるものを捨てなくすればみんなが食べていけるはずなんですよ、ね、たくさん持っているものは贅沢して片方で腐って捨てる、ね、片方は取られて口に入る暇もなく、労働を搾取されて物を取られて、で片方ではお腹を空かしてね、餓死していく人が続出しているっていうところにおいて、贅沢三昧をして大盤振る舞い、今も相変わらず我良ければということでこうやって物を集めている人々に対して主の制裁だと私は思いました。私たちが計画はしますよ。国も計画をします。で、今、人の霊がすごく、霊的なその純粋さが低下していることによって、世の中の営みがどうなっているか、そしたら、計画は立派にしますよ。データを出しているのも昔と違って、もう不思議なぐらいもうちゃんとしたデータを出します。こうやればね、損害が出てもこのくらいです、最小限の利益もこのくらいだと思います、最大だったらこのくらいでしょうって、データも立派なんです。でもそのデータ上のものを国も個人も今得られない状況になっているわけなんですね。どういうことか、聖書に書いてあります。 種落ちた。豊かに祝福されて、たくさんの収穫を得た。ね、今年の収穫が多すぎて、蔵に収めるのには、ね、蔵が小さすぎる。もう一つの蔵を建てて、その中に収めて、そんで、たくさん収穫したから、その収穫物のゆえに、私はこれから、ね、足をビーッと伸ばして、ね、心配せずに。で、そういう場面が聖書に出てくるんですけれど、その時に、その金持ちが、ね、感謝しないこと、得たものを通しての分け前を与えないこと、ね、あれこれが主の前になかった。だから主はすぐ言いました。そうやって残したものを、ね、それが本当にお前の口に入るだろうか。今今晩私があなたの命に関わったらあなたの命はないよ。計画を立てて実りがあるとしても、それが本当に自分がね楽しめる祝福の実りになるかどうかというのは、私の信仰と主との関わりにあります。呪われたものは主が嫌がる方法で、自分さえ良ければと思って自分の蔵ばっかりを立てているものは、立てて収めるだけで自分の口に入れることもなく、自分の性を閉じなければならない時もあるということなんです。計画を立派にします。データもそれに本当に忠実に、ね、立てた計画に忠実なデータも持っています。でもその通りの結果は生めないというのが国家であり、私たち個人でもあります。酷使した経済、鞭打った稼ぎ、これを今主の前で世界は悔い改めるべきです。搾取して貧しい人々を軽んじて、心も痛めないで贅沢三昧して、そして主を恐れることもなく敬うこともなく、周りの方々を憐れむこともなく、豚のように自分さえ良ければと生きてきたこの世界、そして私たち個人個人がそれの見返りとして今受けているのが霊的な砂漠状態、立体的な砂漠状態、経済的な砂漠状態です。この砂漠状態であるこの世において私たちが生きるとき、生き直すこと、それを私たちはまず心がけなければならないと思います。生き直すこと、イエス・キリストに立ち返ることです。そして酷使して鞭打ってきたそのすべてに対して悔い改めること、そして主の法則に立ち返って、主より先に自分がいて主よついてきてくださいということではなく、主が私たちの先に歩まれて、主を前に立てて後ろにくっついていく、本当にこの法則に立ち返って、そして砂漠になっているところに、荒れ地になっているところに主の大地が敷かれるように、栄光の花々が、回復の花々が咲くように、私たちは主に願っていかなければならないと思います。主イエスを信じなさい、それならあなたとあなたの家族は救われる。イエス・キリストの名前を呼ぶことに失望に終わることはない。救われるんです。今この砂漠状態が、主に祈れば、立ち返れば、そして信頼すれば、主は私たちのこの砂漠になっている すべてのところに主の恵みの川を与えてくださって、その砂漠になっている土地をよみがえらせてくださることを信じます。砂漠が園になるとどういう展開になるか、砂漠が園になったらこういうになりますよ。導くこの御国になれば、ね、砂漠のようになっている私が園になる、ね、そして私が園になって、私からイエス様の命、よみがえりの川が川々と流れるようになると、私の家が園になる、私の家が園になると、私の町が園になる、私の町が園になると、横浜が園になる、ね、どんどんどんどん産んで増えて地に満ちよう。この法則は何か、イエスが導く、イエスが導くです。ここを見るとですね、ライオンが出てきます、子羊出てきます、子供出てきます、次仲良く遊ぶという言葉が出てきます。ありえないでしょ、ライオン、子羊食べたいです、もう唾が出るほど子羊好きです。でもなんでライオンがあんな可愛い子羊が食べたいの？子羊以外は食べ物がないからなんですよ。あればライオンだって可愛いですよ、子羊見た時にね。私蛇の子供以外は子供全部好き。蛇の子供はダメなんですよ、あれどうしてもね、蛇の子供はね好きになれない。だからね、あれに似たような子供はちょっと嫌だ。でもここ見ると蛇の巣に子供が手を入れるんだ。それで巣に手を入れたんだから、あの手だけしか入ってないですよ。そこで自分の手でキューって探ってみて、なんか一匹、あ、これでいい、その一匹ね、引っ張り出してね、そしてね、子供がこうやってざれてね、遊んでも蛇が噛まないって言うんです。よかった、私の尻尾を掴んで遊んでくれて。本当にね、昔 昔エデンの園というのはみんな仲良かった、ね、だから仲良かったっていうことが分かるのは蛇がね、蛇がエヴァと会話してるでしょ、普通に。だから嫌われたものじゃなかったわけなんですよ、ね、神の国、神の園においてはライオンもね可愛いんです。子羊もライオンもね対等ね、マムシとね子供がねマムシをこうおもちゃにして遊んで、そんで子供が遊び終わったらありがとうマムシさん、いいえ僕でよかったら、なんせあなたはイエスの子供ですから。これなんですよ、イエスの子供だからライオンが、ね、本当におしとやかになる、ね、優しくなる。イエスの子供だけが入る園です。イエスの子供だけが入る園、そこに行って私たちが住むためには、その園をこの地上にね、私たちが本当に来させるためにはしなければならないことっていうのは計画ではありませんね、あれよこれよというそのプランでもなくね、データでもありません。イエスのね導く、イエスの導きの中に入ることです。イエス様は私たちの先導になって、そして導きに入ること、それが私たちがこの園に住まわれる条件の一つです。この園に入って住めばライオンのように私たちにね君臨して威嚇していた、そのちょっとよろしくないね、良くない権力を持っている人たちもそこにはいません。なんせ子羊とライオンと子供が仲良く遊ぶ国ですから、愛によって統治されている、愛が満ちている国ですから、ね、それはこの国は私たちの信仰によってこの地上にね来させることができる、そして私たちの信仰によって私たちはこの地上に生きていながら別世界、別園を生きることができるんです。どうやって？イエスが導くことを、ね、願って自分自身をイエス様に委ねれば、そうすれば、ね、地上に生きていながら別世界で生きることができるんです。地上で生きていながらイエス様が導くその世界で自分の身も心も置いているとどうなるか、そこにはね私たちをねガーって牙を出す者がいない、ね、ライオンと子羊ね幼い子供、ま、仲良く遊ぶ国、それが私たちのものになることができます。主の皆を褒めたたえて主についていきましょう。神の力を振れば花咲き香る園になる、イエスが導く御国になれば砂漠は園になる、ライオンと子羊子供
今来る。
ハレルヤ、愛する天皇様、私たちはこの愛に満ちた国が欲しいです。あなたの愛に満ちたその国、そこに私たちは住まいたいです。私たち一人一人を、主よ、あなたが受け取ってください。あなたが私たちにこの国に住みなさいと呼びかけています。その国に住みたいです。あなたがこの住みに国に住むためには、あなたが私たちに貸してくださった条件があります。あなたの後ろをついていく条件です。あなたは導く、私たちは導かれるという条件です。主よ、私たち一人一人をあなたが導いてください。そして私たち一人一人がまだ謙遜にと前に出っ張ることなく、あなたについていく、主よ、この謙遜な趣、信仰を与えてください。そしてあなたは用意したその園、それをこの地上においても私たちが得ることができますように、その園で私たちが生きることができますように、平和に平和に生きることができますように、主よ、あなたが私たちを養ってください。私たちというこの砂漠を潤してください。私たちというこの砂漠をあなたが潤して、本当にあなたの祝福した木々が大きく育ち、潤い、茂る、そして多くのこの私たちの青々と茂っているこの祝福された命を必要としているその鳥たちに、いろいろな人々に私たちの生い茂ったこの命を分け与えることができますように、分け与えることができますように、主よ、命に本当に生い茂って命を養い育て、命を分け与えることができますように、私たち一人一人をあなたが整えて祝福してください。あなたの命の力によって花を咲かせてください。キリストという花を咲かせてください。命という花を咲かせてください。私たち一人一人を香らせてください。その園にふさわしく、私たち一人一人が花咲き香ることができますように、イエスよ、あなたが私たちを祝福してください。この園において一緒に命を共有する私たちでありますように、主よ、あなたが私たちを整えて祝福してください。あなたの息吹、あなたの息吹が欲しいです。復活なさった後に会うすべての弟子たちに、その復活の息吹をとあなたは吹きかけて、シャローム祝福してくださいました。主よ、その息吹を私たち一人一人にあなたが息吹いてください。その息吹によって息吹かれて、私たちの砂漠の状態が潤うようにしてください。私たちがあなたの息吹で潤って茂って、そして命を育み、命を分け与えることができるまでに私たちを祝福してください。神の力に触れば花咲き香る園になる。イエスが導く御国になれば砂漠は園になる。 イエスが導く御国になれば僕は楽になる。ヘベの巣に子供が出ている。だってでも構う国、愛愛愛導く御国が今来る。主はいつも私たちに、主ご自身が用意したものをあふるんばかり得て豊かに生きなさいと言っています。得るか得ないかは主が与えるか与えないかという問題ではありません。私たちが得るために得たいという思いを持っているかどうかにかかっています。主を与えたくてどうしようもない方、ね、与えたくて与えたくてどうしようもないからどうしたか。主は私たち一人一人にストッカーになってくださいました。主は私たち一人一人にストッカーになったんですよ、ね、天の御座を離れて私たちをストッカーしに来ました。それで一人一人にピタッとくっついて、私だよ、聞こえません、ぴったりとくっついて、主がトントンって肩を叩いた時に、ん？と見て、え、誰だ、気のせいか。これが私たちの反応なんですね。自分が自分自身の力で自分の身を何とかこう立てている時というのを、私たちはね、主がね、私たちに来て肩をねトントン叩いても何しても全然感覚なし。雷病にかかるとですね、自分の体が腐ってくっちても痛みがわからない。ということなんですね。それでこう指先の一節がポンと取られても痛みを感じない。そうなんです。で、中部にかかると感覚がない。辛いだけ。イエス様が私たちのところに来て私たちに得だよって言ってる時に、一番最初っていうのは忙しすぎてね、そんなもんね、もう気づく暇もない。でも人生あれこれに出会って苦しくなっちゃうとね、そうすると少し気づくようになって、え、もう何かあったか、あれ誰もいない。で、そういう状況の中にこういながら、どこに導かれるかって言ったら、孤独というところに導かれていくんです。世と仲良くしてた時でも自分の力がなくなった時、金の切れ目が縁の切れ目、ね、技術の切れ目が、ね、職業の切れ目なんです。で、社会が自分を拒否し始める、人が自分を拒否し始める時に初めて、あれ、こんなことじゃなかったのにでもがく。だけどもう時遅し。社会と人というのは、自分にとって都合がいいのは受け入れますけれど、自分にとって利物になるような人は受け入れられない。で、そうするとどうなるか。今まで一団となっていて一人としてそこにいたんだけど、もう私はそこには必要ない人、弾かれたものとして自分を認識したときに何をするか。人は孤独に入るんです。で、この孤独に入った時に、主の訪れを気づく人と、それを気づかないで孤独に入ってからもずっと昔こうだったのに、こうだったのに、でそれにずっと執着しているとどうなるかしたら、主の訪れを気づいた人はイエスに 出てきて人生治るんです。立ち直るんです、見事に。でこの時にイエスに立ち返らない人はどうなるか、ね、ひどい絶望の中に落ちていくんですね。もう言えようがないんです。薬もありませんから。イエス様は私たち一人一人をストッカーしに来てくださいました。私、このイエス様は私をストッカーしてくださったから大好き。大好きですよ。だって、この方以上に私を愛してくださる方はいない。この方以上に私のために働いてくださる方もいない。この方以上に、ね、私のことを考えてくださる方もいない。だから、この方を知ったから、私はこの方のストーカーに、この方は私のストーカーになってくださったことを本当に感謝しています。私はイエス様に出会ってから、いつもこう、イエス様に気づかされていることというのが、本物と嘘があるんだよ。偽物があるんだよ。ということと、あなたは偽物に慣れ親しんで、ね、行き過ぎたから、もう偽物を見ることはもうやめなさい。って言われたことなんです。だから、イエス様と出会ってから、私はもともと歌を本職にしていた。だけど、その歌の世界っていうのは偽物の世界なんですね。死。私がつけた詩ではありません。誰かさんが思いついた詩です。メロディ、私がつけたんではありません。誰かさんがメロディつけたものです。でそこを自分のもののようにね、思いながら思いながら、それをそこにこう魂を込めていく。でその作業がうまくいけばいくほどうまいということで、自分のこう歌手としてのこのいろんな評価が上がるわけなんです。だから自分の中にない感情、人が作り出した感情、それを本当にこう何て言うんですか、囚われ、自分の魂を吸い取られた、で他のものをこう取り入れたかのようにしないといい評価を得られないということだから、私が生きてきたその世界というのは偽物の世界なんですね。だからイエス様を信じた時に、まずイエス様から私は言われました。あなたは偽物の世界に長く居すぎた。そしてその世界からあなたはさよならするべきだよ。二度とそこに戻ってはいけません。確かにそうでした。イエス様を信じました。イエス様から言われたから、私は歌の道からでも心も足も全部引きました。それでイエス様に生きるようになりました。ずっとずっとずっと何年も何年もイエス様が私に言ったのは、偽物の世界を見てはいけません、あなたは本物だけを見てなさい。本物って何でしょうか、ね、移り変わる人の世、本物ありません。色あせる人の思想、本物ではありません。だってそうでしょ、ね、人が何かを打ち出す時っていうのは必ず自分をカードする、そして自分が良くなるために新しいことをこう打ち出しているということだから、その人が打ち出したことはその人にとっては正解なんだけど、他の人にとってはガードが固くなったね、ということになってしまうから、これは平等ではないわけなんです。イエス様の中にあるものというのはこういうのが一切ないんですね。イエス様の中にはイエス様ご自身が、ね、私たちに対してガードが一切ないんです。そして本物であるイエス様が 私のために用意したものというのは もう本当に素晴らしいもの。だからその素晴らしいものをたくさん用意しているんだけど、私がそれらをこうつかみ取る力が私にはない。で、どうやってつかみ取るのか、その方法をずっと教えられて訓練された。御言葉にありました。御言葉を聞くときに、御言葉がすっと思いと心の中に入ってきたときに、その御言葉が指し示すこと、それが私があることを掴んで、あることを、あるものを私のものにする、その秘訣であることが分かりました。イエス様に会って、私は今御言葉が私をどう導いているのか、御言葉が今日私に何を言っているのか、御言葉が何をつかめ、何を話せて言っているのか、それをなるだけイエス様に聞きながらの一日一日を重ねているところなんですけれど、今まで見てて御言葉が捨てなさいつって捨てて損したことがない。御言葉がつかみなさいって言った時に、ああこれつかみたくないものってあるんですよ。特に人間、私が見て、ああこの人ちょっと苦手って思ってるような人いるわけなんですよ。なのに御言葉がつかめって言ってるわけなんですよ。その人話しなって言ってるわけなんです。だから私本当に苦手だけど、いや私したくないけど、でもあなたの御言葉ですからということで、私はその人を掴んだり、ね、私話したいんだけど話すことが許されなくて、もうどうしようもなくね、こう話さないでいる時があるんですけど、時々ね、こういう時があるの。こうやって掴む人もいるの、私が。両手で掴む人もいるの。で、それも足りなくて、で、絶対もう話すもんかっていう人もいるんですよ。時々ですね。もう私本当しなきゃいけないんですかって言って、掴めてたからしょうがなく掴んでいるんだけど、で掴んでる人もいますよ。でももう話すもんかつってね、こうやってねギュッとね抱きしめた人もね、こうやって掴んだ人も、こうやって掴んだ人も、話さないというね、この法則さえ私が離れなければ、結果が素晴らしいんです。だから、つかめって言ってる時に、つかめは必ず結果がついてくる。なぜかというと、命令というのがそこではもう生じてますから、命令されたのは私、したのは主です。ね、実行したのは私、結果を出すのは主です。これを毎日毎日本当に訓練されながら今日まで来ました。主は私の皆さんに、君たちは垣根を越えた枝だよ、私が私の栄光のためにね、大きく育てて茂らした私の若枝だよって言っているわけなんですね。あなたの前に呪いと祝福、死と命を置いた。祝福をつかめ、命をつかめ。たとえあなたが呪いをつかんでも、つかんでいるあなたの手を私がやめなさいと、それを振り払うことはできない。それはあなたの中にある尊い治癒意志が選択したのだから。治癒意志、それをもって私たちはさまざまなことを選択します。治癒意志、それをもって私たちはさまざまなことを話しします。治癒意志、それをもって私たちは信じもし、まだ不信仰も働きます。でも主の願いは何か、私を選んで、命を選んで、祝福を選んで、というのが主の願いことです。創世記の49章の22節。これを私はヤホブの祈り、別名で神様の祝福の豚とも言っています。 創世記の49-22節、ヤコブの祈り、主の祝福を賛美したいと思います。主が私たちに言っているその全ての言葉を聞けるように、主よ、祝福の御言葉を聞くにふさわしく、私たちの耳をあなたが開いてください。そしてこれだよというあなたの声が私たちの 霊も思いも心も揺すぶるまでに、私たちがあなたの御声に敏感になりますように。主よ、あなたは私たちを祝福の時、選びの時、掴む時、私たち自身を揺すぶってください。そして私たちがそれが分かるようにしてください。そしてあなたが喜ぶものを選ぶことができますように、イエス様助けてください。主は私たち一人一人を今日も祝福してくださったことを感謝します。主が私たち一人一人を今日も満たしてくださったことを感謝いたします。あなたは今日ゴスペルアボイスを通して私たちに聞かせてくださったあなた自身の声、それが私たちの必要な養いとなって、私たちがあなたが願っている通りの幸いを歩み、生き切ることができますように。主よ、私たちを助けてください。私たちを助けてください。いかに幸いなことか、地位に到達した人、英知を獲得した人、知恵によって得るものは銀によって得るものに勝る、彼女によって収穫するものは金に勝る、真珠よりも尊く、とのような財宝も比べることができない。右の手には成就、左の手には富と名誉を持っている。彼女の道は喜ばしく、平和のうちに辿っていくことができる。彼女を捕らえる人には命の木となり、彼女を保つ人は幸いを得る。ここで言っている彼女、これを私たちが心を得ることができますように。主よ、知恵と英知を獲得することができますように。主の知恵によって全ての地のもとには据えられ、主の英知によって天は設けられ、主の知識によって深淵は分かれた、雲は滴って露を置く、これが主の知識によってできたこと。我が子よ、力と慎重さを保って見失うことのないようにないようにせよ。我が子よ、知恵と英知を得て力と慎重さを保って見失うことのないようにせよ。主があなたの傍らにいまし、罠にかからないように守ってください。主を前にして主の後ろに続ける、主の導きを願い、主の願った通りその導きの中にあって導かれて、その人生を歩む、 あなたの荒れの荒れ地、あなたの砂漠は命を得て喜び、花を咲かせるようになる。野バラの花をあなたの人生その一面に主が咲かせてくださる。主があなたに花を咲かせ、あなたの人生を豊かにしますように。あなたの人生に主の導きと主の祝福が与えられ、あなたが大いに喜んで歓声を上げ、主の皆を褒めたたえられますように。主イエスキリストを先駆者とし、その後ろに続く人、主を導き者として、主の導きを仰ぎ導かれる人々は、主の栄光と我らの神の栄光と輝きを見るでしょう。主よ、今日あなたが私たちをこの御言葉の隅々をもってあなたが養ってくださったことを感謝いたします。今日見えない私たちの目が御言葉によって開かれ、聞こえなかった私たちの耳が主よ開かれ聞くようになり、そして私たちは勇気を得て、慣れてた私たちの足に力を与えてくださったあなたの御言葉によって、私たちは癒され、勇気を得て鹿のように踊り余りながら、主よあなたが私たちに与えてくださるその道を歩むために、あなたの後ろにくっついていきます。主が導き、私たちが導かれて、主よ私たちは喜び歌いながら、あなたの後ろについていきます。あなたの後ろについていきながら、私たちはこの目で荒れ野に水が湧いてくるのを私たちは見て証人になります。あなたの後ろについていきながら、あなたの栄光が荒れ地に川を作り、あなたの栄光の川が流れるのを、あなたの後ろにくっついて私たちはそれを見て、あなたの証人になります。あなたが王子を引かれるとき、王子を敷かれるとき、主よ私たちはあなたの後ろにいて、ああ聖なる道だと、主よあなたの皆を褒めたたえます。汚れた者は絶対に通ることができない。主ご自身が私たちに先立って歩まれ、敷かれた敷いてくださったその王子、主よあなたと共に私たちは歩みます。主よあなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主はキリスト生きておられる神の御子、私たち一人一人を愛して、私たち一人一人のためにはるか永遠を与 歩いて私たち一人一人についてくださったから、そしてご自身の永遠の命の中に私たちを留め、ご自身の永遠の命をご自身の王国において生きらせてくださるから、主よ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。ハレルヤ感謝します。イエスよ感謝します。ハレルヤ感謝します。イエスよ感謝します。ハレルヤ感謝します。今日私たちはあなたを喜びます。主よ、私たちはあなたを喜びます。ハレルヤ感謝します。イエスよ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。御父よ、あなたの大いなる力を褒めたたえ感謝いたします。
もしあなたがあなたの神主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げられよう。あなたがあなたの神主の御声に聞き従うので、次のすべての祝福があなたに臨み、あなたは祝福される。あなたは町にあっても祝福され、野にあっても祝福される。あなたの身から生まれるものも地の産物も家畜の産むものも群れのうちの子牛も群れのうちのメヒツジも祝福される。あなたのカゴも骨鉢も祝福され、あなたは入る時も祝福され、出て行く時にも祝福される。もしあなたがあなたの神主の御声に聞き従わず、私が今日命じる主のすべての命令と掟とを守り行わないなら、次のすべての呪いがあなたに臨み、あなたは呪われる。あなたは町にあっても呪われ、野にあっても呪われる。あなたの籠も骨鉢も呪われる。あなたの身から生まれるものも地の産物も群れのうちの子羊も群れのうちのメヒツジも呪われる。あなたは入る時も呪われ、出て行く時にも呪われる。私は今日あなたに祝福と呪いを置く。命と死を置く。あなたは命を選びなさい。
君は見えた主別れだ、未知知の約束が今日神の民、君のため主に祈る行く手に幸あれと、君は神のもの、愛らしい若枝、若枝よ、身胸に花咲く枝となれ。君は垣根を越えた枝、君は 垣根を越えた枝茂った主の若枝若枝道地の約束が約束が今日も押して揺すり溢れ君は激しい嵐にも勝ってる主の力でアルファでオメガなる主がアルファでオメガなる主が君の盾やくら君は神の人選ばれた神の民君のため主に祈る行くでに幸あれと君は神のもの愛らしい若枝よ身胸に花咲く枝となれアメンハレルヤハレルヤ愛する天のお父様ありがとうございました。今日もゴスペルアボイス主の前にあって主よこの時間を設けられそして主の前にあって分かち合いができて主の前にあってあなたの聖なる掟祝福の掟をいただいたことを心から感謝いたします。イエスよあなたの皆私たちがたくさん呼べるようにしてください。たくさん頼れるようにしてください。空気を吸わないと主よ本当に私たちは苦しいです。私たちここにいるそしてこのゴスペルアボイスに預かるすべての兄弟姉妹がイエス様を呼ばずには苦しくて呼吸困難になるようにしてください。ことあることにイエス様とイエス様を本当にこの空気を捨てるみたいに本当に私たちがいつも呼べるようにしてください。そして私たちが選んではいけないものを選ぼうとするときは主よくしゃみでも何でもいいです。何か印をください。やっちゃいけないことを私たちがしようとするときは主よ何か印をください。えこれ何か変ということは気づくように主よあなたが私たちの思いと心を見合ってください。私たちの口の言葉を見合ってください。空気を吸うみたいにあなたの皆を呼びあなたをより頼みあなたの前に出ずあなたに後ろにくっついていくあなたを導き者として私たちは導かれていくことこれを私たちの守るべき鉄則としてください。空気を吸うようにあなたの皆をより頼む信仰ください。妙なこと変なことするときは印が現れますように。主よ言ってはいけないところを行こうとしたら主よ足をくずくようにしびれるように何だかこう分かる印ください。そして言っちゃいけないことをよよってしてるときにはあくびが出たりくしゃみが出たり主よそういう印が分かりやすく出るようにしてください。主よ本当にこういった細かいところで私たちがもしあなたにずっと頼っていくんだったら私たちは世界で一番最高に幸せなものになります。世界一ですよイエス様。でも主よあなたは私たちがその世界一になることを願っているからなれないということがない。なれるように信仰ください。なれるようにこの すべての御言葉に預かる希望をください。そうなれるようにイエス様、あなたの愛を信じる、そのあなたの愛を信じてあなたを愛してついていく、その愛もください。本当に今日はありがとうございました。なんか心はすごく朗らかになって、本当に頭の中もすっきりとして、なんかもう一つあなたが私を今一度まだ触れてくださったことをすごく感じます。主よ、ありがとうございました。ゴスペルアボイスに預かる一人一人、垣根を越えた枝として、茂った枝として、イエス様の若枝として祝福してください。道地の約束が本当に一人一人に、信じているこの一人一人に今日も押して揺すって溢れるように与えられますように。そして主よ、嵐より強いあなたを信頼して、激しい嵐が来た時にはどうしようではなく、イエス様とあなたの皆を呼ぶことによって、激しい嵐よりも大きいあなたのその偉大な力、それを体験することができますように。嵐を鎮める主の御業を体験することができますように。主よ、ゴスペルアボイスに預かる一人一人をあなたが祝福してください。あなたはアルファであり、オメガです。あなたは私たちの盾であり、矢倉です。主よ、ゴスペルアボイスに預かり、あなたを感謝して、あなたについていく一人一人は、神に選ばれたものです。選ばれた神の種族であり、王のような祭司である民です。主よ、あなたはこの一人一人のために今も祈っておられることを感謝します。行く手に幸あれと、君の行く手に幸あれとあなたは祈っておられることを感謝いたします。私の愛らしい若枝よ、君の行く手に幸あれ、幸あれ。そして主よ、私たち一人一人があなたの御胸において、本当にあなたの喜びの花として花が咲いて、あなたが喜ぶあなたの若枝で、ずっとずっと私たちがあなたにありますように。主よ、あなたが私たちを祝福してくださったことを感謝いたします。今日も私たちは初めにあった言葉、神と共にあった言葉、神ご自身であった言葉、主イエスキリストにあって父なる神を賛美し、聖霊にあってイエスキリストの養いを得て、そして得た養いを私たちの生きる鍵盤において取り入れて、選んで花咲くために主を集められ、その命を得ました。これから私たちのまだ会うその日まで、今日得た命が私たちの養いであり、主の栄光の実態でありますように。この全ての時を私たちと共に過ごしてくださった私たちの主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。ありがとうございました。